東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、多分配信されるのは2月の中旬から後半ぐらいになると思うんですけど、今日は2月の1日ですね、収録の日は。なのでなんか2020年も1月終わってしまったやんっていうタイミングなんですけれども、配信がもし2月の15日以降でしたら私32になってます。はい、ピチピチの32おーって。そうなんですよ。ありがとうございます。やったね、誕生日っていいですよねさっきね誕生日に来るの嫌だとか言ってたんですけど、あの無条件で祝っていただける誕生日大好きです。ということで私は社会人になって10周年なんですけど、今年、まあ、10年前というとね、興南高校が春夏連覇した年ですよ。で前回に続きかって感じなんですけどね、その話がね本当足りなくて、でも多分喋ってたらすごい時間なくなると思うので、なんかまた機会があったら興南高校の話もしたいなと思います。さて、あのメールいただきましたのでご紹介させていただきます。12回目の放送の代打の切り札にいただきました。ありがとうございます。まめたさんです。明けましておめでとうございます。初めて聞きましたが、僕も高校野球好きなのでこれから楽しく聞かせてもらいます。ありがとうございます。僕もカフェやパソコンいじったり読書をしたり集中したいときに行きます。周りの雑音が意外にいい BGM になるんですよね、といただきました。ありがとうございます。高校野球が好きということで仲間ですね。意外とネットトークショーはね高校野球の話少なめなんですけど、まあ、好きあらばちょっとねじ込んでいこうかなと思ってます。で、集中したいときに、カフェに行くということなんですけど、確かにねその雑音がいい BGM になるっていうのはなんかすごいわかる気がするというか、私もなんかするときに、まあ、テレビつけたりとか、あと昔の高校野球の録画を再生したりとかなんかしてるんですけど、なんか音があった方がねなんか集中力って発揮する気がしますね。まめたさんありがとうございました。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。グループから3人目ですね、歌謡ダンスボーカルグループ風神のリーダーゆうとさんです。
はい、どうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。歌謡ダンスグループ風神のリーダーゆうとでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
インフルエンザ大丈夫でしたか？
あ、インフルエンザは治りました。はい、すいません、ご迷惑をおかけしました。
いえ、本当、2日前の、ね、前々回にもお話ししたと思うんですけど、代打が来てくれてっていう。
そうなんですよ、はいはい、うちの龍がお世話になりまして、は
い、いえいえ、もう、はい、助かりました
、はい、助かりました。
はい、もう皆さんインフルエンザとかね、いろいろ気をつけましょうね。はい、ということで本日は風神のリーダーのゆうとさんとお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオアットレディオ 365.net MARIO アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第14回目放送、誕生秘話始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを私的な目線で語っていくコーナーです。はい、ということで改めましてゲストをご紹介させていただきます。歌謡ダンスボーカルグループの風神のリーダーゆうとさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきはね一言だけ自己紹介いただいたんですけれども、はい、ちょっとがっつりめのちょっと自己紹介いただいても。
がっつりめで、
はい、はい、
じゃあ自己紹介なんですが、はい、戸田ゆうとと申します。担当職があるんですが、風神には、青でやらせていただいております。で、 まあ性格なんですけど、ちょっと真面目、気真面目、バカ真面目、真面目くんみたいなところありまして
真面目ですね。
真面目なんですよ、うん、
あのさっきねちょっと打ち合わせで喋ってた感じもあ、うん、真面目やなってすごい思いました。はい、
はい、あのメンバー一真面目というところで打っております
はい、はい、
で好きな飲み物は牛乳ですね。
はい、はい、牛乳いいですね。はい、では今日はそんなゆうとさんと一緒にお送りしてまいります。はい、
よろしくお願いします。
はい、まあ、前回前々回と何気にね名前が出てきてるんですけれども、はい、では今日のテーマを早速いってみようと思います。では本日のテーマはあの作詞についてっていうことでねお送りしていこうかなと思います。
はい、
っていうのがあの前回ヒデさんがねあのご紹介してくれたように、まあ、今日も流させていただくんですけど、あのラブファイターっていう曲のね作詞を担当されたということで。
はい、そうなんですよ。
はい、まあ、あの作詞は初めてですか？
作詞ね初めてなんです。
おお、じゃあその作詞をする経緯、どういう経緯でこう作詞をすることになったんですか？
まずですね、まあ風神が立ち上げたというか立ち上がった時にですね、はい、うん、曲を作曲家の先生からいただいてですね、
はい、
で、まあ、2曲、うんうん、今持ち歌というかオリジナル曲があるんですが、
はい、
その2曲目の曲を、うんうん、まあ、曲を上がってきて、でこれで詩を書いてみなさいと社長が、
うん、
メンバーに、
うんうん、
まあ言いまして、
はい、あ、じゃあなんかメンバーでこう詩を書き合って作ったみたいな。
そうなるはずだったんですけど、僕は真面目なので
真面目なので
しっかり詩を書いて出したんですが、うん、他のメンバーがねなかなかね、はい、提出が遅くてですね。
なるほど、
はい、
期限が来ちゃった。
そうなんですそしたらもう僕の詩がもうじゃあユートのやつでいきましょうみたいなそんなことになってしまいました。
あ、なるほど。じゃあその曲、まあ、曲から曲があってそこに詞をつけるっていう、まあ、作業だったってことですね。
そうですね、曲が先で、うん、詞を書く載せていくというような感じでしたかね。
なんかその曲を聞いたときにどういう詩を書こうかなみたいなイメージとか、あとまあそうですね、なんかこういうこだわりとかなんかそういうのってありましたか？
ですね、曲が上がってきたときにですね、
はい、
あの仮のタイトルでファイターという、
うん、
あの仮のタイトルが上がっていてですね、
ほうほう、
でまあテーマとしてはなんかその戦うとか、
うんうん、
頑張るみたいな、うんうんうん、そんな感じなのかなっていうのはあったんですけど、
はい、
詞をとりあえず書いたことがなかったので何していいか全然分かんなくて、
うんうんうん、
まあ、とりあえずメロディーラインを拾うところから始めまして、
はい、
で、うんうん、まあその歌とか、
うんうん、
まあ、映画演劇そういうところに関して言ったらやっぱり恋愛ものが定番かなというところもあったので、まあ恋愛ものまあいろいろ書いたりはしたんですが恋愛物でいこうかなと、
うんうんうん、
な感じで詩をちょっと上げてみました。
うんうん、はい、なんかあれですね、あの早速真面目なとこ出てますけど、
はい、
ちゃんと仮タイトルのファイターを入れてるっていう。
そうなんですよ
え、これは指定ですか？ファイター系で作ってとかっていう。
いや指定じゃなくて、
うんうん、
あの社長にはですね、あの、うん、別にこだわらなくていいと、
うんうん、
あの詞を上げた時に別にこれこだわらなくていいからねって言われたんですけど、どうしてももうフレーズが離れなくて、うん、もうそれしか出てこないっていう沼ですね、
うんうん、
陥ってしまいました。
じゃあそのね、あのファイターっていうテーマで作られた曲に対してファイターで返すという、まあ、真面目で、
はい、
素晴らしい真面目なところ
を、
あの踏んだんじゃないね、なんか出してくれてますけれども、
やってしまったんです。
いやその歌詞を作った時に、
はい、
なんかこのこういうこだわりというかこういう感じにしたかったみたいなには、なんか自分の理想みたいなのにできたりしましたか？
そうですね、うん、あのやっぱり書いたことがなかったので何が正解なのか全くわからなくてですね。
わかるわかる、めっちゃわかる
ただやっぱりあのなんというかキャッチーなところ、
うんうんうん、
みんなの耳に残るようなフレーズだとか、
うんうん、
そういうなんか決め台詞みたいなのじゃないですけど、うん、そういうのは欲しくって、うんうん、
はい、
であの、まあ、1番の終わりとか2番の終わりとかに戦えファイターっていうフレーズがあるんですけど、
うんうん、ありますね、
それが結構一番もうほぼ先に出てきて、
お
そこに合わせたような感じですかね。
なんかいい感じですね。あの確かに戦えファイターって結構キャッチーというか耳に残るというか、
そうなってくれたらいいなとは思ってます、う
ん、一番最後ですしねなんかその曲の一番こう締まるところっていうか。
そうですね、はい、
うん、 いやでもね作り方としてはめっちゃいい感じですね。
ありがとうございます。
私ね詩書くのめっちゃ苦手なんですよ。
あ、そうなんですか。
うもうねあのと曲調もね音楽家なんでねあのこの間話してたんですけど曲調もメロ線って言ってましたね。曲作ってから詩作るって言ってて、
あ、はい、
私それできないんですよ。
あ、
そう、詩がないと曲ができない人なんで。
あ、なるほど。
そうだから曲があって詩をつけるってどんな感じなんだろうなと思って。
いやもうそれしかやったことがないん
で、うん、そうですよね。逆に、
そうなんですよ。
逆にだからあなんかこう、ね、作っていくんだなっていうのちょっとね聞いてました。
あなたの知らない世界って感じです。
そうそう。でもねシンガーソングライターはねやっぱ曲メロ線が多いですね私の周り。
あ、そうなんですね。
でねやっぱり詩書くの一番難しいってみんな言ってます。
あ、そうなんだ、
うん、私の場合ちょっとね結構雑なんで言ってしまうとあれなんですけど雑なんで聞いたことある人は分かると思うんですけど結構詩雑なんでねもう何回言うんって感じだけど、うん、曲は作ってみようと思います。
曲はですねやっぱりその、うん、この芸能活動始めてからですね、うんうん、まあ音楽に携わって今来てるんですけど、うんうん、まあ、結構いろいろなやったことないことを結構やらせていただいてるので、うん、曲もね僕楽譜が読めないんですけど
大丈夫読めなくてもできる
、
ここにいる心強いかどうかわからんけど
心強いです。機会があれば曲も作ってみたいかなとは思っております。
はい、じゃあもしかしたら、はい、風神の中でゆうとさんの作詞作曲の曲ができるかもしれない。
もしかしたら、
もしかしたら楽しみですね、
はい、交互期待です。
はい、じゃあこのコーナー最後にですね今後もし詩を書くとしたらどんな詩を書きたいですか。
そうですね、うん、まあ文章とか言葉をいじるというか、うんうん、結構そういうのが好きなタイプではあるので、
はい、
その耳障りのいい言葉だったりとか聞こえのいい言葉だったりとか、うんうん、あとはその語呂が良かったりとか、
うんうん、
口に出して言いたくなるようなそんな言葉をこう使えるような作詞の仕方をしたいかなと思ってます。
はい、
はい、
素晴らしいですね。
真面目です。
真面目ですね、
はい、
ちょっと見習いたいと思います。以上マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ではゆうとさんから曲紹介お願いいたします。
はい、僕が作詞をしましたラブファイターです。聴いてください。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会いロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーですと言いながらですね、まあ、あのこのラジオを聞いてくださっている方は分かると思いますけれども、あのゲストが来た時にはゲストのおすすめの場所とか、まあ、聞くコーナーとなっております。ということで本日のゲスト早速聞いていきましょう。ゆうとさん、紹介してくれるところはどこでしょうか。
はい、僕、まあ、活動は東京でやってるんですが、地元がですね、新潟県の魚沼市というところで。
お、新潟。
そうなんですよ。
日本分離の夏はまだまだ終わらないですね。
そうですね、日本分離の夏はまだまだ終わらないです。
2009年のあれ、はい、無理やりねじ込んでみましたけれども、あれは日本分離はでも新潟市ですよね、確かね。
分離は市ですね、はい。
魚沼っていうと、まあ、私のイメージというか、コシヒカリ。
そうですね、お米、お米美味しいんですよ。
お米美味しい、やっぱり。
お米美味しい。もう見渡す限り田んぼっていう。
はい、ああ、なんとなくイメージは湧く気がする。私も田舎なんでね、あの地元。
ああ、そうです
か。そうそう、あの、四国なんですけど、私の場合は米っていうよりも、あの、里芋畑の方が多くて。
里芋？
里芋、あの、葉っぱでっかいやつ。
あ、葉っぱでっかいやつか。
あれ、葉っぱでっかいやつってわかるかな。
葉っぱでっかいやつですね。
はい。あれが、まあ、家の周りに結構、里芋畑が結構あるんですけど、
なるほどなるほど。
まあ、それが米みたいな。
そうですね。大体ね、田んぼでもう、わさわさわさわさ、稲がね。
ね、秋とかめっちゃ綺麗そう。
秋。
あの、稲
が。あの、黄金色にね、輝くとか言いますけど、そんな感じですね。
で、冬になって、あの、ね、サクッと、サクッ、今、サクじゃないですよね、きっと、鎌で。稲刈りとかしないですよね、多分ね。
カーマーはやってないかな。
ないですね。今はね、あの小学校の時稲田植えとかやったんですよ。
おお。
それでなんか稲刈りもねやったりとかしたんですけど、そのイメージで、まあじゃあちょっと冬は寂しいかなっていう。
そうです ね。あ、でも結構雪がね積もって。
ああ、そっかそっか、なるほど。
もう田んぼにねものすごい雪が積もってすごいんですよ。
雪ね、そうね、新潟って言ったら雪ですよね。
雪なんですよ。
どれぐらい降るんですか、やっぱり。
ね、うちの地元は結構降りますよ。 2,3 メートルぐらい降りますよ。
2,3 メートル 2,3 メートル、
わかんない、持ったかもしれないです
で、なんかこの間雪自慢、雪国の雪、なんか不幸自慢じゃないですけどみたいな話で、なんか2階から外に出るとか、なんかそういう話とか聞いてたんですけど。
あ、やりましたね。
やりました、
やりました。2階のね窓から屋根に出て、
はい、
でうちの庭があるんですけど、うん、庭に積もった雪の上にダイブするんですよ。
わあ、
2階から飛び降りるっていう。
2階から飛び降りても、なんて言うんだろう、その飛び降りた距離は2階の距離じゃないみたいな感じですよね。
まあ埋まりますよね。
あ、埋まそっか、埋まるぐらい。
埋まるんですよ。
そっかそっか。
で自分家の庭で遭難しそうになるっていう遊びです。
遊び
ですね。
なるほど。やっぱり雪国というか、まあ、私もね大学山梨だったんで、まあ、雪降るところなんですけど、はい、まあさすがに 2,3 メートルは降ったことないけど。
あ、そうですね、あのなかなかね、
うん、あの私、あの、まあそうですね、山梨に来て一番最初っていうか、びっくりしたのが、雪降って電車が止まらなかったこと。
あー、電車は止まらないですね。
うん、やっぱ止まらないですね、雪国は。
電車強いんで。
電車強い。
もうね、東京はね、すぐ止まっちゃうんでね。うん、
東京、止まりますね。そう、あの私の場合は、ね、四国、山梨、東京やったんで、東京もそこそこ耐えられるんかなと思ったんですけど、意外とやばかったですね。
3センチとか5センチとかで止まっちゃうっていう、
うん、
あのうちの地元は吹雪いてても、あの電車は動いてた。
最強。
吹雪でも動くっていう。
電車最強。
最強。もうね、うん、学生さんはね、学校が休みにならなくて、本当に悔しがってました。
なるほど、
確かにね、今日も動いてるよみたいな。
確かにあの、ね、電車通とかだとね、高血圧扱いにしてくれますもんね。
そうなんですね、
うん、うちの地元はあの雪がパラパラっと降ったぐらいでも止まりますよ。
あー、いいですね。
しっかり止まりますよ。
もうしっかり登校させられますからね。
残念。
残念だ。
なるほどね、電車は最強ということなんですけれども、あとはそう新潟、うん、私新潟行ったことないんですけど、まあそうですね、日本海とか
結構。あ、そうですね、海ありますね、
海ありますよね。海とかは結構行ったりもするんですか。
まあ、あのうちの魚沼の方は内陸側なんですけど、新潟市の方があの海に面してるところで。
日本ぶりの夏はまだまだ終わらないですね。
日本ぶりの夏はねじ込んできますね。
ねじ込みます、すいません調子乗ってます。
海がありまして、やっぱり釣りする時とか、はい、釣りするって別に僕が率先してやるわけじゃないんですけど、やっぱり父親が釣りが好きで、
うんうん、
車に乗せて連れて行かれ、
うんうん、
でなんか堤防みたいな、柏崎って言ってて多分分かる人もいるとは思うんですけど、うんうんうん、柏崎っていうところで釣りをした記憶はありますね、
うんうん、結構釣りました、いっぱい。
あのね、うん、寿司の握りのサイズ分かります？
ま、そんなに大きくない、
あのそんぐらいのフグが、
うん、フグ
釣れるんですよ。
おう、フグ
だからそれ全然食べられなくて、うん、何にも使い道にならないんですけど、それがいっぱい釣れる。
なるほど、釣ってもリリースですね。
釣ってもリリースです。ただすぐリリースすると、うん、あの父親に怒られるんです。
え、そうなんですか？
そう、すぐリリースするとまたそいつが釣れるからやめなさいって言われる。
引っかかるんですね。
そうなん
です。そのちっちゃい服は。
だから俺はもう釣りをしないで堤防で遊んでたっていう。
なるほどね。結構新潟の思い出とかもいっぱいありますね、やっぱりね。どうで、地元離れて何年ぐらいなんですか？
地元離れて、そうですね、もう相当経ちますよ。
ん
もう、
うん、
もう計算できない。10、俺ちょっと算数が苦手で。
あ、同じ。
もう10年は経ちますね。
いやー、でもやっぱり好きですか、地元。
地元、最近帰ってないんですよね。
あら、え、お正月とかも。
そうなんですよ。ちょっと正月、今日じゃない。正月は今日じゃない。
うん、
もう2月。
2月1日。1ヶ月終わっちゃった。
正月、お正月、あの、年末からお正月にかけてちょっとお仕事をさせていただいて、
うん。あ、そっかそっか。
はい、帰ってないんですが。
うん。帰りたくなります。恋しくなったり
とか。そうですね、時々ね。でも寒いんですよ。
あ、寒いのは強くない？
寒いのはね、なんか言われるんですけど、うん、その雪国の出身だから寒いのも強いだろうと、
うんうん、
寒くないだろうと東京なんか言われるんですけど、うん、寒いのは寒いと。
そうですね、それはね、
寒いのは寒いんですよ。
思います。私も四国で、あの四国だったら暖かいでしょとかって言われるんですけど、冬は寒い。
寒いんですよ。
そう、
結局寒いんですよ、ね、
結局冬はどこ行ってもね。だって沖縄のヒデさんもね、寒いって言ってましたもんね。
やばい。沖縄でもやっぱ寒いもんは寒いと。
冬は寒い。
寒い、冬は寒い、はい。
寒いのは苦手な人はみんな苦手。
結果冬は寒い。
結果
は、
うん。じゃあ最後にちょっと新潟のね、あのポイント、なんかおすすめの見ておいて、ほう、見ておくべきポイントとかありますか？
新潟はね、結構その海とか山に、うん、まあ面してるというか、内陸もあるし海もあるしってところで、
うんうん、
なんか駅とかに結構ポスターが貼ってあるとは思うんです。結構ご飯が美味しいっていうところ、
うん、そうですね、うん、
あとはお酒好きな人は日本酒とかですかね。
確かに米ですもんね。
そうなんです、
うん、
結構そのご飯美味しかった、海産物だったり山のものもそうですし、
うんうん、
あとはそれをお酒で食べるというのが楽しいらしい、
うんうん、らしい。
ぜひ旅行に旅行に行ってください。
はい、ぜひあの旅行に行ってください。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
マリオのネットトークショーエンディングのお時間です。本日はゲストに風神のリーダーのゆうとさんをお招きして、小部屋のコーナーでは作詞について、そして素敵発見のコーナーでは新潟市に、新潟市じゃないわ日本文に引っ張られてる新潟のお話を、はい、していきました。ということで、ゆうとさん、ラジオこういう感じで出たの初めてということだったんですけれども。
そうなんです、初めてなんです。
どうでしたか？ざっくりと。
いやー、どうでしたんでしょう。
どうでした？
あの、何が正解なのか。
真面目。感想超真面目。
あの、楽しかったです。
あ、よかったです、はい。ありがとうございます。もうね、来た時からすごいテンション高かったですもんね。
そうなんですよ、ちょっと、
うん。
スタジオが素敵なもので。
そう、素敵なんですよ、はい、スタジオ。ちょっとね、あの、ラジオなのでお見せできないのが残念なんですけれども。はい。ね、この、なんて言うだろう。実感、時計とかもね、すごい、おわーって言って、なんかそうやって喜んでもらえたら、すごいよかったです。ありがとうございます。ではですね、あのゆうとさんから何か風神もしくはゆうとさん告知などございますか？
そうですね、まずラジオがありまして、3月14日17時から、
はい、
三木ひかる子さんという方のときめきハッピーデイというラジオに出させていただきます。風神で、
はい、
あとは3月21日17時から上野御徒町パンダ広場でステージがありますね。
はい、
で SNS は各 SNS をやっておりますので、はい、ホームページも、公式のものがありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、じゃあ、風神とかね、ゆうとさんのこと知りたいよって方はぜひ、Twitter とか、
はい、
ね、ホームページとかぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日のゲスト、風神のリーダーゆうとさんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
では、私の方からも告知です。7月14日の火曜日、プチワンマンライブやります。あゆの方さんですね。で、5月の10日日曜日、こちら野球好きカラオケ交流会迷宮会ボリューム4やらせていただきます。もう4回目。年末の方にはちょっとね、1日の方をジャックしてやりたいなと思ってますので、よかったらチェックしてみてください。あと私も各 SNS やっております。主に Twitter メインで、 Twitter 依存症なんですけど、最近はですね、なんか寒いとか眠いとか疲れたぐらいしか言ってない、まあ大したことは言わないよっていうツイッターなんですけれども、まあよかったらご覧ください。あとは公式サイトアメプロなどもやってますので、よかったらチェックしてみてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第14回目放送、誕生日はこれにて終了です。ここまでのお相手は、選抜出場校が発表されて北くん北を連呼している藤川マリオと、
牛乳大好き生真面目な風神のリーダーゆうと
がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.